人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週はエドワード・サイード、ある批評家の残響を記されました中井麻子さんをお迎えします。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
いや、もう今回はもう三好くんが楽しみにしていたゲストさんでいらっしゃいます。
はい、この番組ではおなじみですけれども、書士カンカン坊さんですね、はい、福岡を拠点に本当に今もね、話題の本を次々出されているこの出版社ですけれども、はい、そこがですね、手掛けて1月だったかな、出版された本が、今佐藤さんが触れていただいたこのエドワード・サイード、ある批評家の残響という本なわけですけれども、こちらのですね、著者でいらっしゃる中井麻子さんをですね、実はこの収録の前日にですね、網代でイベントをなさられたりとか、あと大学でもイベントされたりとかっていうことでお越しになったところをですね、特別にこの番組にもですね、お立ち寄りいただいてお話を聞かせていただく機会をいただいたので、ぜひともちょっとこれはね、やらせていただきたいということで、させていただいた、そういうインタビューになっております。
はい、まあ、この番組のもう準レギュラーとも言ってもいい藤江さんもね、
嬉しいことですよね。
一緒にお越しいただいて、
はい、
お話を伺うことができました。
はい、普段なかなかですね、その人文学系の本とかをお読みにならない方からすると、少しちょっとハードルが高く感じるかもしれませんが、今日のですね、放送を通じてですね、入り口にしていただけるような、回になればなということでちょっとやってみたものでもあります。
これが実際にね、今おっしゃった人文学系の著書をあまりお読みにならない私としてもね、
はい、
読んだんですよ、読んだんですけど、やっぱりこの溢れたことがない名前とかもたくさん出てきたりして、わあ、なかなか手強いなーなんて思いながら読み進めていったんですけど、はい、まずやっぱり気づきがたくさんあったっていうのがあって、で、さらに今回のインタビューの場にいて、より深まったというか、気持ちが生まれるものが多かったので、
はい、
聞いていただきたい。
嬉しい、ぜひともね、ここからリスナーさんと一緒にちょっとお楽しみいただければと思います。
はい、まずは中井麻子さん、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
そして編集を担当されました藤江さんにも空間にいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずちょっと中井さんのですね、ことを少しご紹介いただければなと思っていて、中井さん、ちょっと簡単に自己紹介をちょっといただいてもよろしいですか。
はい、中井麻子と申します。出身は山口県の宇部市です。で、大学から東京に来まして、イギリスにもあと3年半ほど留学しました。で、今現在は一橋大学というところで英語や文学を教えています。
中井さんが、今回この書士カンカン坊から出版される本がエドワード・サイード、ある批評家の残響という本なわけですけれども、ちょっとエドワード・サイードのことについてはまたちょっと深く後でしっかり聞いていきたいと思うんですけど、この本がご出版されることになったきっかけというか、その経緯みたいなのっていうのをお聞きできたりしますか。
私、英文学が専門で、しかもジョゼフ・コンラッドっていうポーランド系の英語作家のことを専門で研究していたので、エドワード・サイードもコンラッドの研究を博士課程の時からずっとしている人だったので、最初からコンラッド研究しながらサイードも読んでたんですけど、多分数年前ぐらいからそろそろサイードそのものについて何かまとまったものを書きたいと思っていたところに、書士カンカン坊の藤江さんからお話をいただいて、ちょうどサイード2003年に亡くなってるんですけど、去年が没後20周年だったので、じゃあ20周年企画ということで行きましょうって背中を押されてで、 書いてみたっていう感じです
ね。なるほど、そういうご縁だったんですね、はい、ということでですよ、はい、まあ、今回あの本のですねタイトルにも含まれて今お話にも出たこのエドワード・サイードっていう人が、うん、まずちょっとこの人がまあどういう人なのかっていうところをですね、まず入っていくところからしかもう始められないと思うので、うんうんうん、中井さん、まずちょっとこのエドワード・サイードという人を改めてちょっとあのご紹介いただけますか。
はい、あのエドワード・サイードはパレスチナ系のであのアメリカで活躍していたあの比較文学者、批評家、知識人ですね。生まれたのが1935年の、当時はイギリスの委任統治領だったパレスチナのエルサレム、今でいうあの西エルサレムに生まれています、うん、子供の頃はエジプトのカイロとあのエルサレムとあの行き来していたらしいんですけれども、1948年のイスラエル建国、あの、まあ、ナクバとアラブ川からは言われてますけれども、この時にそのエルサレムにあった故郷をまあ失っているということですね、うん、でその後、まあ、アメリカで大学院をあの経て、でコロンビア大学で比較文学をあの亡くなるまで、ですね、教えていました、うんうん、主著としてはですね、多分日本で一番読まれているのはオリエンタリズムだと思うんですけれども、はい、まあ、それ以外にもですね、本当に多彩な人で、あの、まあ、そういうオリエンタリズムや文学文化批評もあれば、あのもうちょっと政治的なあのパレスチナ問題を直接扱うような著作であるとか、あとはあの音楽が、うん、あの非常にあのピアニストとしてもなんかすごい腕前だったらしいんですけど、うん、まあ、あの音楽関係の批評もたくさん残しています、うん、そういう人です。
いや、本当にこのエドワード・サイードっていうあの言ったら巨人をですよ、うんうん、まあ、今回こうやって、中井さんにちょっとお話を聞きできるなと思って、はい、僕もあのそのサイードの著書をですねちょっといろいろ当たってみようと思って、まあ、調べてみるとこれ結構量があるんですね。でおまけにまあその種類も本当今おっしゃったように、あのいろんなそのトピックというかその、うん、あのテーマにあの触れてらっしゃるところもあって、これなかなかこれはあのどこから登るかっていうのが大変なあのそういう人ですよね。で特にやっぱ最近で言うと、はい、そのやっぱりそのパレスチナイスラエルの問題の文脈において、うん、まあ、触れられるあの機会も多い、うん、あの人でもあるわけですけれども、で、まあ、この本が出るタイミングもまあちょっとね割と結構そことオンタイムに重なっちゃったところもあるとは思うんですけれども、まあ、そんな中で今回でも中井さんはサイードの批評家としてのあの側面にフォーカスを絞って書かれたのかなと思うんですけども、そのあたりのちょっと狙いというか、この本をどういうふうなものとしてあの作ろうとされたかっていうのをお話をお聞きできれば。
はい、まあ、私自身が英文学を研究していて、もともとそのある意味では文学研究者としてのサイードから入っていったっていうこともあります。で本当にいろんな活動してる中で、あの彼にとってその文学や音楽のような、ね、芸術をこうあの批評することがどういうことなのかっていうのはすごく私にとっては関心があったんですね、うん、でなので確かに今現在特にあの昨年の10月以降ですね、うん、サイドに対する関心がすごく強まってるんですが、はい、でそういう方々はもちろんサイドのね、あのパレスチナに対してのコミットメントに、うん、非常にご関心があってですね、はい、あの実際あのサイドはあの政治的なあの活動もずっとしていましたから、それはあのとてもよく理解できるんですけど、逆にこうあの文学をやってる人間があのずっとここあの20年ぐらいサイド読まなくなってきていて、でまあ今やっぱりあの文学研究者がそのサイドがやってきた仕事を読み直して、でまあ、文学や芸術を研究することとその現実の世界に対してこう発言をしていくことと、なんかそれをその2つの間をのつなぐような役割がサイドにとっては批評だったんじゃないかなと思うので、うん、でその辺をこの本の中でうまく言語化できてるかどうか分かんないんですけど、こう読者に伝えられたらいいなと思いました、
うんうん、いや本当になので、今回もう何だろうな、そのサイードの本、うん、批評家 の, あの側面に対してですね、うん、かなりこうしっかりこう踏み込んで、うん、しかも僕はなので逆に言うと、でもそのサイードの他の著書をまだ っちり読めてる人間でもなかったので、うんうんうん、そういう意味ではあのサイード入門としてもですね、僕としては非常に読みやすかったというか、この入り口から入ったおかげで逆にその彼がそれこそ例えば政治的なイシューに触れている本だったりとか、あのそれ以外のテーマに触れているものも、なるほどここの素地から読むことができるんだなみたいな、そのルートの一番こう基軸になるようなところを結構与えてくださるような本になっていたなっていう感じのことでした。
ありがとうございます。嬉しいです。
いやで、あの今回ですね、はい、この本に関しては、まあ、今おっしゃったようにそのサイードのその批評家の部分を、まあ、フォーカスしていくということで、まあ、サイードにとってその批評っていうのがどういうものだったかっていうことを、まあ、見ていくような本になってると思うんですけど、うん、1章2章3章とあの章立てされてあって、それぞれなんて言うんでしょう、なんかこう どんなあの内容に触れてらっしゃるのかみたいなことってちょっとあのお話しいただけたりしますでしょ
うか。そうですね、あのサイドがあのやっぱり批評って、うん、あの何もないところで批評はできませんよね。なんかこう、うん、批評する対象が常にあるわけですよね、うん、でそこから、まあ、あの自分なりに言葉なり想なりを紡ぎ出していくと、はい、そういう行為だと思うので、うん、あのまあ、実際にサイドがあの関わってきた作家や思想家、サイードが読んできた作家や思想家を具体的に取り上げて、うん、でまあ、そういったあの作家や思想家のテクストを読んだサイードを、まあ、読むみたいなことをやってみたかったんですね、うんうん、で、まあ、私にとって扱いやすいあの作家や思想家でもあるんですけれども、サイードが長年ずっと読んでいたですね、代表的なあの作家としてまずジョーゼフ・コーナットを取り上げて、はい、で次にあの、まあ、ミシェル・フーコーってあのフランスのね、うん、あの有名なあの思想家ですけれども、うん、あのフーコーとサイドってのはもう本当にあのずっと論じられていて、まあ、サイド自身もオリエンタリズムっていう本は本当にフーコーに強い影響を受けた本なんですけれども、うん、まあ、そのサイドとフーコーと常にセットで論じられる、うん、あの2人をまあ論じたのが第2章で、
はい、
でまあ、第3章であのちょっとあのあんまりあの日本の現代思想をやってる方には注目はされてることが少ないんですけれども、あのレイモンド・ウィリアムズっていう英国のウェールズ出身 の、 あの社会主義者、うん、あの社会思想家なんですが、うん、そのレイモンド・ウィリアムズのようなちょっとまあサイドとはタイプが違うあの思想家をサイドがどういうふうに受容し批判し取り込んだかっていうのを見ていってるんですね、うん、でまあ、そういうわけであのそれぞれの社会思想家のに、まあ、ある意味こう特化した章にはなってるんですが、うん、一応その3つをでまあ、文学と、うん、まあ、いわゆるフレンチセオリーと、うん、まあ、ある意味社会思想という形であのサイドがそれぞれどう取り組んできたかみたいな感じを見ながら批評とは何かを考えるという感じですね、う
んうん、僕らの普段やっぱりその生活している中で批評っていう言葉だけ聞くとちょっとなんかハードルが高いというか、うん、ちょっとこう難しいこと言われるのではみたいな気持ちになるじゃないですか、うん、なんかそういう中でこのあの中井さんにとってその批評っていうものはどういうものとしてあるのかみたいなことってお聞きできたりしますでしょうか。
はい、あ、そうですね、日本語で批評っていうとなんかちょっとネガティブなあのニュアンスがありますよね、うん、あの若い方々は批評を嫌うとかね、そうそうそう、なんかそういうふうな言われ方
を
してますね。あの、まあ、ここでは一応念頭に置いてるのは英語のクリティシズムっていう言葉で、うん、でも確かにクリティシズムも批評でありつつ、うん、まあ、批判でもあるんですよね、
はい、
で、まあ、英語圏でも特にあの2000年代以降ですね、例えばあのサイドのがやっていたような、まあ、いわゆるポストコロニアル批評とか、うん、フェミニズム批評っていうのがあまりにも、うん、あの批判ばっかりしてるみたいなことを言われて、うん、それを乗り越えようもあの批判ばっかりしてちゃダメだみたいな、うんうんうん、ようなあの言説はあるんですけれども、はい、あの私自身は研究、まあ、一応私は研究者で自分があの批評家って名乗ったりはしませんが、例えば文学研究してる上でその批評性を全く失ってなんかこう、うん、ひたすらテクストに没頭無批判に没頭してるのって、うん、やっぱりこう無責任なんじゃないかなと思っていて、うんうんうんうん、少なくとも私にとっては自分の研究対象に批評的な意識を持つことっていうのは、うん、そのテクストとその現実とですね、うん、こうつなぐ行為だと思うので、うんうんうん、すごく重要だと思ってるんですね、うん、 逆に言うと研究者じゃなくって、まあ、好きでですね、あの小説読んだりしてる方にとってもですね、もちろんあの小説読むの楽しいし、うん、あのそれで終わってもいいんですけど、うん、でもそれとその小説テクストの世界と現実との間をやっぱりつなぐ意識みたいなのは時にはねあった方がいいと思うんですけど、うん、でそれがやっぱり批評っていうことなのかなって、ちょっとすごいざっくりした言い方でも申し訳ないんですけど、うんうんうん、でもなんかそれがサイドがあの突き詰めようとしてたことでもあるような気がしたので、うん、そういう感じで指標って言葉を使わせていただいてました、うん、
いやでも今お話しいただいたことって、うん、多分この番組でアワーカルチャーアワービューなんつっててね、うんうん、まあ言ったら一人一人の意見が、まあ、その文化を作るんだみたいなメッセージを込めて、うん、番組 ねやらせていただいてるわけですけれども、うん、作品とかそういう表現されたものをあるいはテクストとかそうやって残されたものを、うんどう読むかっていうことで、もちろん今おっしゃっていただいたようにその単純にまず楽しむために見るっていうレイヤーがもちろんあると思うんです。なんだけどやっぱりそれを今本当におっしゃっていただいたようにその現実に引きつけながら、それが今の自分とか今の自分を取り巻くその世界とか日常とか社会みたいなものに対してどうアクチュアリティがあるのかというかあの実効性があるのかみたいなことを考えるために、じゃあそれをどういうふうにやっていけばいいのかっていうことが多分その批評的に見るっていうことだったりとか批評的精神を持つっていうことだなと思うのですね。で本当にあの僕らも番組としてやっぱりその感動したね、色が綺麗だったねだけじゃやっぱ終わりたくないなと思うところでいくと、あの今おっしゃっていただいたようなそのここで言うところの批評っていうようなその姿勢をちょっと少しでも学んでいきたいということはあったので、うんうんうん、そういう意味でも本当にこの本はすごくガイドになるものだなというふうに思ったんですね。でちょっと今お話しいただいた内容と割と結構そのつながる部分として、僕あの第2章がですね割と結構今のお話につながるような話としてちょっと読み開けるものじゃないかなと思ったのですよ。第2章の理論は旅をするっていう、まあ、このブロックなんですけど、これをあのちょっとどういうものですかって聞くのもちょっとあの気が引けるところもあるんですけど、中井さんよかったらちょっとここどういうものをあのお印になったかちょっと教えていただいてもよろしいですか。
第2章の内容ってことですよね。先ほども申し上げましたように、うん、あのサイドとフーコーの関係っていうのはすごくあの前からですね、あのいろんな形で論じられています。簡単にあのサイドのフーコー需要の軌跡をあの説明しますと、もともと60年代70年代まだサイードがあまりパレスチナに関するあの著作と書いてない時期ですけれども、かなり早い時期にあのフーコーの例えば言葉と物であるとか知の考古学であるとかいうあの初期のフーコーをサイードは、まあ、フランス語で読んで、あのいち早くアメリカの学会にこう紹介するような立場の人だったんですね、うん、なので初期の著作はあの日本語で始まりの現象って訳されている著作ですけれど、うん、フーコーですねあのたくさん引用して、うん、あのフーコーだけじゃないあのいろんな当時のフランスの構造主義ポスト構造主義 の思想家を論じているんですね、うん、であのでもオリエンタリズムでやっぱりあのフーコーの言説という概念をサイードは全面的に取り入れて、でオリエンタリズムとはそのフーコーの言う言説であると、うん、であの言説っていうのは単に、まあ、表象だけではなくって学問制度であるとかあの行政の制度であるとか、まあ、様々な、まあ、テクストに限らずね、いろんなあの知 のネットワークの総体が言説だって話なんですけど、うん、なので そのオリエンタリズムってのはあの1978年に出版されてますが、まあ、その頃ぐらいまではまあ割とこうすごく風光に熱を入れてたんですね、うん、ただその後風光から距離を取り始めて、うん、で当時アメリカでフランス あの現代思想っていうのはポスト構造主義ってすごく取り入れられてアメリカの批評に組み込まれてたんですけれども、うん、まあ、そういうところにあの少しずつ批判的になってきています、うん、で私がこの第2章で取り上げたあの、まあ、旅する理論って私は訳したんですが、はい、まあ、トラベリングセオリーっていうですね、うん、あのタイトルの、論考なんですが、はい、ここではですね基本的にもともとあった思想や理論が地域とか時代を超えてこう受容された時にその あの理論や思想がどうなるかっていうことを論じてるんですが、うんまあ、その中で例えばハンガリーのですね、うん、革命思想家 の, あのルカーチがフランスやイギリスやアメリカでこう受容されていくうちに、うんまあ、どういうふうに変化していったか、うんまあ、この論考の中ではどちらかというとどういうふうに劣化していったかみたいな話なんですが、はい、をしていて、ではその中ですごくですねあのフーコーも批判してるんですね、うん、あのフーコーの、まあ、権力っていう概念が、うん、あまりにもサイドの言葉を借りるとあちこち動きすぎてしまって、うん、なんていうかその権力に対する抵抗を語ることができないなんていう批判をあのサイドが始めたのが、まあ、そのトラベリングセオリーっていう論考なんですね、うん
はい、
でこの第2章ではそのトラベリングセオリーというですね、うん、あの論考を中心に、うんあのまあ、サイドの風向需要のねあの変遷を、うんいろんなレベルでその話はできるんですが、まあ、特にそれを理論的になぜサイドフーコーから離れなきゃいけなかったかというかの話を基本的にはしています、うん、ただ最後にただそうは言ってもじゃあサイドフーコーを批判しただけで終わったのかっていうと、うんまあ、実はそうじゃなくって、うん、あのフーコーの、 あの追悼論集に書いてるんですけどいかなる理論であっても、うんそれをそのまんまね受容するんじゃダメでどんな理論家 の, あの理論でも、うん、その理論では説明できないものが常に残っていて、はいはいはい、でそれを見出してそれを汲み取るのが批評意識だっていうふうなことを言っていて、うん、であの、まあ、フーコーが何ていうか掴み取れなかった現実の経験っていうのは、うんまあ、そのフーコーの弟子であるですね、うん、サイドたち私たちがこう、うん、それを継承して考えていかなきゃいけないんだみたいなことを追悼論集では言っていて、うん、でそこはちょっとね感動的な感じがするんですね。
めっちゃそうですよね、
はいまあ、ちょっとあの長くなってすみません。そんな感じであの、うん、フーコーとサイドの関係をまとめたのが第2章です。
ありがとうございます。その追悼論集で触れたあらかじめもうそのなんて言うんでしょう共有認識になっているような理論だったりとかシステムだったりとか、うん、そういうもうものに対してなんかそれをこう無思考無批判にただあの読んでそれで理解したつもりになるのではなくなんかそこに対して誠実に問いを立ててで更新し続けていくっていうような姿勢を持つことがある意味でそのサイードがフーコーから学んだある種 の, その批評というものなのかなっていうふうにちょっと思うんですね。で僕結構ここの話はなんかこの番組のやろうとしていることというかあのこの番組で訴えていきたい、うん、あのその例えばその美術を見たりとか、うん、作品に触れたりする時の話にもちょっと重ねられるものではないかなっていうふうに個人的に思ったんですね、うん、というのがやっぱりその作品見る時とかってやっぱもうどうしてもあらかじめなんかもうそっち側に答えがあるような気持ちになってたりとか、うん、あるいはなんかもうそのこれ どうやって見たらいいの、うん、みたいなこととかってやっぱね、うん、あのついみんな言うし僕らも聞かれたりするじゃないですか、うん、なんなら僕らも聞いてしまうところもあるんだけど、うん、なんかあのそこを忍耐強くというかぐっと踏み込んでみてちゃんと問いを立てながら触れていくみたいなこととかっていうのは、うんまあ、すごく大事なことだななんて思ったところでみたいなことを話してみて中井さんどうですかって聞くのちょっと古るの雑かもしれないですけど どうですかね。
はいあの、まあ、でも結構その部分は、うん、あの第一章とかでもで、ね、にもちょっとつながっていて第一章の最後の方で引用した、うんはい、あのサイドの言葉で、うん、インタビューの中でサイドが、はいあのうんコンラッドは自分の、ね、仕事 の, あの低戦率だっていうふうにあの音楽用語使って説明したりしながら、はい、でも同時にあの私はコンラッドとは友達になれないっていうようなことも言っていて、うん、でそこはすごく最初読んだ時にはちょっと笑ってしまったんですけどあんまりあの19世紀末の小説家を読んでこの人と友達になれるかどうかとかって普通考えないなと。
確かにそんなアプローチはしないですよね。
アプローチしないと思ったんですけど、うん、でも逆に分かったのはつまりサイド自分とコンラッドを同一化してるわけじゃないんですね、うん、よくだからサイドは、うん、あのがコンラッドを研究し続けたのは、うん、お互いに故郷喪失者で、はい、マルチリンガルな、うん、ある意味コスモポリタンな知識人だったので、はいまあ、そういうところでサイドとコンラッドが重なるんじゃないかみたいなことを議論されるんですけど、うんまあ、サイドは実は、まああのまあ、そういう部分もあると思うんですけど、はい、ちゃんとあのコンラッドに足りないものみたいなものは、ね、見抜いていて、うんうん、だけどそれにもかかわらずコンラッドは をこう読み続けるっていうことだったので、うん、結構そこはフーコーだけじゃなくって、うんうん、そのちょっとしたセリフはあの私の中でインスピレーションになってますね、
うんうん、あのそのコンラッドのショーでいくと中井さんの字の文でもその自ら雑音を立てて書き乱すことを恐れては批評は批評ではなくなるだろうみたいなことを書いてらっしゃっててでも本当ここすごい大事だなと思ったんですね。あらかじめあるものをありがたがってそれにただ追従していくのではなくって言ったら自分自身をこうある種身をさらしてリスクも背負った形でこうではないかっていう仮説を立てて当ててみるというか、うん、でそこからしか始まらんことがあるんじゃないかみたいなことをなんか僕は結構ここ読んですごく感じるところで、なんかこれは本当なんかいろんなものを鑑賞したりとか、うん、なんなら世の中の動きとかを見るときにすらね、うん、なんか割と結構大事な一つの姿勢だなっていうのは感じるところでした。もうせっかくちょっとね今1章と2章もちょっと軽く触れちゃったので、うんうん、もうすいません贅沢にも3章にも触れさせてください、はい、で3章はそのレイモンド・ウィリアムスというですね、はい方を、まあ、サイードがどのように読解しみたいなことのところに入るわけですけれども、この章では、まあ、ちょっと具体的にどういうお話が展開しているのかまずちょっとまた教えていただいてもよろしいでしょうか。
タイトルは文化と社会っていうのは実はレイモンド・ウィリアムズの主著のタイトルなんですけれども、はい、ちょっとオマージュという形で使ってるんですが、はい、さっきも申し上げた通り、サイドが、まあ、フーコーから離れていったと同時にレイモンド・ウィリアムズという、ね、思想家の著作を結構こう読み直してる、うん、でそこにフーコーというかフレンチセオリー以後の自分のですね、批評のあり方のを見出す契機にしてる気がしたんですね、はい、でまあ、それはさっき言った旅する理論というエッセイの中でもまあ、フーコーとあとウィリアムズもかなり引用していて、でウィリアムズの方はかなり肯定的に、まあ、比較的肯定的にですねサイドは結局なんかどういう社会思想家をですね論じていてもですね、うん、何かしらこう批判的な眼差しがあるんですけれども、うん、でまあ、ウィリアムズに対してもまあ時々批判はしてるんですが、ただまあ中期から後期にかけてのサイドが、まあ、かなり熱心に読んだ書き手のうちの一人がウィリアムズだと思ったんですね、うん、まあ、ウィリアムズがそのさっき言ったルカーチの物証化理論をどういうふうに再読したのかっていうところから、うん、ルカーチ自身が見抜いてなかったそのシステムや理論の中に潜在的に常に存在している、まあ、批評意識というもの、うん、まあ、つまりルカーチはその理論と批評意識っていうのを区別できなかったんですけれど、まあ、そこをあえて区別してその理論が汲み取ることのできない経験を見出そうとしていくのが批評意識だっていうふうな説明を、まあ、ウィリアムズを介することによってサイドがしていて、でそこからまあ、第三章はでそのウィリアムズを再読したサイードが、まあ、同時に70年代末から80年代にかけてすごくまあパレスチナにの問題にコミットしていて、はい、たくさん政治的な著作も書いてるんですけれども、まあ、その中で特にパレスチナとは何かっていうふうに訳されてる英語だと After the Last Sky っていうタイトルの本なんですが、はい、まあ、その中で、まあ、ウィリアムズを経由してサイドが得たこの批評に対する洞察がいかにパレスチナを論じるときに生かされているかっていうのを、うんうんうん、論じようとしたのが、うん、第三章の最後のセクションですね、
はい、
で特にパレスチナとは何かっていうのは、写真集にサイドがこうテクストをつけたっていう体裁の本なので、
はい、
そういう意味でこう写真をサイドがねどういうふうに論じているかっていうのはちょっと面白いところですね。
確かに、はい、そのねジャン・モアさんですね、はい、が撮られた写真に対して、まあ、その言ったらそれをに対してそのサイードさんが別にその写真の絵解きをするわけでもないんだけれども、はい、独自の目線からその写真をどう読めるのかっていうことを、うん、驚きの角度からというか、うん、そこから注目しててそこから登ってってこういう読みにつなげるんだみたいなことに、うん、やっぱ結構驚かされるような、うん、ものがありますね。あれはですね、
うん、そうなんですね。本当絵解きをしてるわけじゃないんですよね、うん、で結構写真とは直接関係のない、まあ、写真から想起された自分の過去の思い出みたいなのを延々と語ったりとかしていて、うん、で、まあ、ある意味ではサイドが自伝的なね文章を書いた割と最初の頃の、うん、 著作なのでその意味でもとても面白いんですけれど、うん、まあ、パレスチナ人の労働者がそのイスラエル側 の、 あの多分農場主が経営する農園で、まあ農業労働者として働いている写真のですね、あ、そう、今
これですね、
見ていらっしゃる、はい、あの写真ですけれども、パッと見るとなんかあのいつの時代でもかよくわからない、うん、それがパレスチナ人かどうかもよくわからないですね、うん、まあ、再度に言わせればあの悠久のオリエント の表彰であるような写真を見ながら、だけどここであの行われている労働っていうのが、うん、まあ、実はイスラエル産の農作物を作って、うん、でそれをイスラエル産としてこう輸出するです、ね、はい、そういう、こうグローバル資本主義に組み込まれたです、ね、うん、労働なんだっていうことを、まあ、見抜いていて、うん、でまあ、その労働を経て西側というかあのアメリ、ヨーロッパや、ね、アメリカに輸出された農作物を通じて、うん、サイド自身がそれを食べることによってサイドがかろうじてこうパレスチナ人とつながってるっていうすごく皮肉なです、ね、うん、状態を、だからもうそこは写真をかなり逸脱してってるんですけど、 で、 す、ね、でもそういうことがあの言えるっていうのはやっぱ すごい軽眼だなというふうに思いますよね、
うん、そうですね、今本当お話しいただいたように言ったら一例えば鑑賞者としてそんなところまでこの写真の奥のもちろんその事実としての歴史だったりとかそういうものを言ったらこうロジカルに組み立ててってあのこれはこういう写真かもしれないっていうところまでは例えばいけたとしてもそこからやっぱその個人史を混ぜて、うん、でさらにこう今あのおっしゃっていただいたその逸脱するところにすら感じられるようなところまで結構踏み込むっていうのは、うん、やっぱ勇気いるなみたいな感じだったりすると思うんですけど、この本の中でもやっぱ触れてあると思うんですけど、やっぱその逸脱することっていうことをあまり引け目に思わなくていいというか、割とこうそこは積極的なものとしてあるのかなっていうふうに思うんですけど、この辺ってどうですか？
そうですね、あの研究者としてはだからそういうことやっちゃいけないんですよね、
う
ん、であの、まあ、サイド自身もあの晩年かなあの、うん、言い出していたことですし、私もまあ最近でもここ十何年かですけれども感じるのは、うん、やっぱり研究がものすごく批評しちゃいけないというかですね、こうすごく真面目に、はい、あの、うんうんうん、まあ、結構だから歴史主義っていうのが、はい、あのずっと、まあ、もうここ30年ぐらいトレンドなんですけれども、うんうんうん、文学研究の場で、うん、でそんなねあの歴史の文脈に、うん、あの合わない、うん、例えば今の自分の、ね、観点とかを取り入れて研究するのはですね、うん、まあ、研究として客観的でないし、うん、よろしくないみたいな風潮が、うん、結構あるような気がするんですね、
はい、
で例えば、まあ、サイドなりですね、なんかそういう、まあ、作家研究であれば、はい、もうその作家が書いた時のですね、うん、文脈にものすごく集中してですね、うん、でもうとにかく批評性をこう研究からあの写真していくような、うんうんうん、あのことがこうなんか奨励されているような雰囲気がしていて、
はい、
なんで今考えるとこのサイドのこのジャンモーの写真の読み方って本当に研究者としては逸脱してるんですけれど、うん、でもやっぱ重要だと思うんですよね、はい、で最後にその写真が自分とどうつながりうるかまで考えるのってやっぱり必要だと思うんですよ、うん、でそれはあの普通のあの読者鑑賞者でもそうですし、まあ、研究者だってそうあるべきじゃないかなと、うん、
まさしく
思っています。
なんか本当に今なんかその社会の中においても何か一つ発すればそれのエビデンスはとか言っちゃうわけじゃないですかであのそれが逆に言うと抑えるものになっちゃっていて、うん、気がついたらその自分との結びつきみたいなものが本当だったらあるものもなんかこう口をつぐんでも言えないような状況になってるっていうことは絶対あると思っていて、うん、なんかそこをあのもちろんそのまあ同時にやっぱり研究者でもあると思うので、うん、そこの倫理はもちろん持ちつつも、うん、だからといってそこにこう閉じこもってしまうんじゃなくて、うん、踏み込む勇気というか、うん、逸脱する可能性みたいなものも担保しておくべきだって多分思ったんだろうなっていうのは僕もすごく読みながら感じたところ、うん、でそれは多分その3章の中でもう一個触れてらっしゃるそのウィリアムズとあのサイードが触れている意思っていう、うん、そのあそこの部分にやっぱ関わるものかなと思う。
意思というか意図、
意図ですね、失礼、意図ですね、はい、あそこにちょっと関わるものかなと思うんですけど、うん、中井さんどうですかね。
そうですね、もう意図っていう言葉は、うん、あの本当にあのポスト構造主義以来なんかタブー視されてる言葉であの作者の意図なんて考えちゃいけないっていうふうに、うん、皆さんあの学校でも教わるんじゃないかと思うんですけど、はい、ただまあだからサイドとあのウィリアムズが70年代に意図っていうことを真剣に考えた時には、うん、もうそれはすでにもう結構時代遅れな発想だったんですよね。で、だけど 同時に意図っていう問題意識が全くなかったら、うん、なんか本当に世の中カオスになってしまって絶対そうですし、その意図は結局最初から最後までね貫徹されるわけじゃない。ウィリアムズの社会モデルではその様々な意図が、うん、衝突したり場合によっては絡み合ったりして別のものが生まれたりするようなね、うん、そういう社会モデルを考えて議論してますけれども、うん、やっぱりどこかでたどり着けなかったとしても意図というものは担保しておかないと、はい、議論って進まないんじゃないかなっていう気はしますね、うん、でそれがないとやっぱり抵抗っていう概念もやっぱり機能しないような気がしますね、うんうんうん、だからフーコーとかポスト構造主義者が60年代とか70年代に、うん、意図を否定しようとしたり、あるいは作者という概念を否定しようとした時には、だけどその否定することによって実はその問題がすごく重要なんだってことを言ってたんだと思うんですよね、うんうん、なのでそこを考えたんで何でもありっていうわけにはいかないなってすごく強く思ってます、
うんうんうん、そうですよね。そのやっぱその科学的に言ったらこう論証できるものだけで説明できるわけがないというか、うん、やっぱりその人文学って例えば言う時に人文って書くぐらいですから、どこまで言ってもそれ人間の営みであるはずで、うん、でそこに営みが介在しないわけがないというか、うん、そこの変数を引き取らない限りはきちんと読みようがないのではみたいなところは、うん、なんか僕もこの本をと対話しながら改めて思うところではありました。あとみたいな話と中井さんが最後の終章で触れてらっしゃるところで、僕は結構今のお話のまたつながるかなと思ってるのが、サイドが読むことを、どのように捉えてたかっていうところにちょっと触れてるところだと思うんですけど、サイド自身は個人的な精読と共同体的な解釈はどちらも人文学にとっては欠かせないものであり、その和解なき葛藤状態を維持することが必要だと考えているって書いてらっしゃるんですよ、うんうん、要はどっちかに触れる話じゃないんだと、うん、常にその両方の自分なりに解釈するっていうことと、あとその言ったら一般的に論証できるようなそのエビデンス的なものみたいなものだったりとか、その一般に流通しているあらかじめあるその理論みたいなものの、その両方を両手に持ちながらずっと宙吊りでいながら、それに忍耐強く耐えながら読むっていうことを実践するしかないんだよっていうことを僕はこう言ってるのかなって思うんですけど、中井さん どうですかねここは。
それは本当にサイドの最晩年のエッセー、もともとは講演だっていうなんですけれども、はい、で一般的にはですね、そのエッセーのタイトルが文献学への回帰なので、ちょっとサイドが保守化したんじゃないかっていうふうにね言われたりもするエッセイなんですね。もともとなのでサイドはその古き良きですね、文献学をベースとするような人文主義者だったのが、ちょっとフレンチセオリーに触れて、だけど最後にはこう人文主義者に戻っていったみたいなね感じで語られることも多いんですけれども、ただそのエッセイの中のやっぱりすごく重要なところが今おっしゃったようなところで、私自身はその個人的な精読っていうのは、サイド側の言葉への愛って言ってるですね、テクストをですね、本当に緻密に読むことですね、はい、でこれはさっき批評、サイドの批評が逸脱的であるって話をしましたが、はい、まずはなんかテクストですね、緻密に読めってことは言ってるんですね。でそれをと一生懸命読もうとする個人的な努力っていうのはすごく必要だって言っていて、はい、でそこと共同体的な解釈ってサイドが言ってることの裏には、結構サイド自身も関わってきたような政治的な批評のことなんかも含まれてると思うんですけれども、その間の、ある意味では美学の部分と政治の部分との葛藤みたいなことを、サイドは最後にものすごく考えていたんだなっていう気がします。
なるほど。僕なんか結構ここ読んだ時にその第一章でそのコンラットの部分でちょっと出てきてたその対立と反復っていう、の概念があったと思うんです、要はそことなんか通じるものなのかなって思ったりもしたところでした、
そうですね。だから同じ晩年にその、知り合いのコンラッド研究者がサイドにインタビューしてそのインタビューの中でさっき の友達にはなれないって話が出てくるんですが、その時にちょっと触れてるんだと思うんですけど、コンラッドを読むことっていうのは、サイドにとっては自分の好きな文学作品を、一生懸命読むことでもあるんですよね、でもそれとその自分の政治的な、言論活動も含めた活動と、それがこういつもですねすごい葛藤していて、テンションがそこにあるっていう話をし、 してるんですね、うん、なのであの、まあ、最後の晩年期のサイドは結構その美学と政治の間のテンションっていうのをものすごく考えていたんだと思いますね、うん、でそれを象徴するのが、まあ、彼のコンラッド論の軌跡なのかなと思います。
いやだからやっぱあのこ の, あの本を通読していくほどに、あこれ あそこで言ってた話とこれがこうつながるじゃんみたいなこととかがやっぱこう反響するようにですね、あちこちにやっぱりあのもう一回さあのページ戻してもう一回読んだりするような感じで、まあ、そういうことを繰り返していくほどにやっぱこうサイードがあの本の中であの特に触れているその三者をどのように読んだかっていうことで、それをどのように批評的に捉えていったかっていうことをなんかねぐるぐるぐるぐる読みながら深めていくようなあのそんな読書体験に。
何回も読ませ
て、いやいやいや、でもねそれはすごい良かったんです。あのなんか最初やっぱどういうこと言ってんのかなってあの自分自身もなんか分かりきれてないままとにかくまずは読むみたいな状態もあったんですよ。だったんですけど読み進めていく中であの話ってつまりそういうことみたいな感じでやっともう一回それが意味を成してくるというか、僕もやっぱこういう本あの専門的に読んでるわけじゃないので初めて聞く名前とかも多かったのでやっぱそこはあったんですけど、あの読み進めていけばそれがちゃんと返ってくるというか読めるようになっていくみたいなことはなんか自分としてもこれすごいあの楽しみながら読ませていただいた本でした。あとあのこの本の中でまさしくその終章であの触れてらっしゃる、まあなんて言うんでしょうね、こういうまあその読みを深めていくことだったりとかその批評とか人文学においてこの終章のタイトルがこの人文学に新しさは可能かっていうふうにあの投げかけてあって、僕は実はねここの章がもううんって言いながらずっとですねもう首も縦に振り続けながらですねあのもうあの佐藤さんにねあの皆さんにお見せしましたけど、もうあのこの章のページほとんど僕線引いてるんですよ、うん、全文に線引いてるぐらいの勢いでめっちゃ引いてて、うん、でいやここは本当に超大事な話だなとか思っていて、まあ、ちょっとあのもしかしたら今までお話しいただいた話ともちょっとつながるかもしれないですけど、多分中井さんご自身のその言ったらこういうことをやることに意味があるのかっていう問いに対してのご自身の多分メッセージも多分込められてるんじゃないかなと思って僕はなんか読んだんですけど、ちょっとここについてあのお話しいただいてもよろしいですか。
あの新しさっていうテーマはなんか割とあのサイドとはもともと独立してあの十数年ぐらい前から考えてはいるんですね。で全くあの別 の, あの書き手作家についてその新しさとは何かみたいなあのエッセイを書いたりはしてきてたんですけれども、まあここに来てあのここに来てというかですね、まあ、その最初の方は多分私が今の大学の在り方についてすごく不満を持ってるっていうことがよくわかるんじゃないかと思うんですけど、はいはいはい、もうなんか本当に大学が、うん、あの奇妙な 業績主義に、はい、うん、あのなんてね、感染してしまっていて、ええ、で私の勤務先はねあの社会科学系の大学なんですけれども、あの、まあ、多分社会科学の研究と人文系の、ね、研究だと、まあ、業績の出し方とかも違うし、はい、うん、そんなにそんなにこう人文系の研究でね、うん、論文をバンバン書いてなんか新しい知見をねどんどん発見していってみたいなのってないですよね、はい、でだけど、まあ、そういうものを要求されるわけですよね、はい、で皆さんあの日本の、ね、大学あの日本だけじゃないあの他のアメリカとかもそうだと思うんですけど、うん、何かがおかしいと思ってらっしゃると思うんですよね、はい、まあ、そういうあので、まあ、あの私あの何年か前にあのウェンディ・ブラウンという、ね、政治哲学者 の,、うん、あの新自由主義を批判するあの本を訳したりしたこともあったんですけど、やっぱりその、はい、日本の大学がいかにですね、うん、そのまあ、新自由主義化されていて、こう 何でもかんでもこう数値で測ったりとかね、うん、実際にあの大学ってお金稼ぐところじゃないはずなのに稼げる大学って言ってみたりとかね、なんかそういうことをやっているの、それでまあ研究者の側もでもなんかそういうの内面化やっぱりし始めている気がして、はい、まあ、あの特にやっぱり若手でそういう業績主義の中で育った方とかそうだと思うんですよね、うんうん、でまあ、そういう中で本当に人文学にとって新しさって何か、あるいは新しさって本当に価値があるのかみたいなことをずっと考え続けてたんですね、はい、で、まあ、それを書いてる時がちょうどあの多分あの昨年の11月の初めぐらいだったと思うんで、うん、 でも世の中は、まあ、ガザにはその爆弾が降り続けていて、11月の初めでももう数千人の方が亡くなっていて、でさらに去年の11月の初め頃ってすごく暑かったんですよ、
うん、
もうみんなすぐ忘れるんですけどもなんか11月の初めなのに夏日みたいになってい
て、確かに半袖着てましたね、まだね。
そうなんですよ、うん、でだから気候変動がものすごいスピードで起こっているんですよね、うん、でこういう状況の中でね、なんか大学の研究者がひたすらそのほんのちょっとのですね、新しさを求めて競争してるのってちょっとバカみたいだなと思いながら書いていましたね。なんかその恨みがちょっと積もった
降
り積もったそうかもしれない
です。いやでもなんか僕は結構これ読んでる時に、この章を読んでる時に、今ねこの大学のお話としてお話しいただきましたけど、本当大学だけの話で全然なくって、例えば僕今行政さんとお仕事したりとかすることもあるんですけど、うん、行政とかって言ったら本当だったらお金にならないからそれをパブリックで引き受けるっていうものだったはずなのに、パブリックが今一番広告代理店化してるというか、数値化できるもの、マネタイズできるもの、動員で測れるものみたいなことの成果主義に転がっていて、でおまけに行政って割と結構そのゴールポスト自分たちで動かせちゃったりするからなんか結構それってなんかなーみたいなところもちょっとあったりとか、でそもそもやっぱりそのいやその目に見える成果はむしろ僕からすると民間がやれることで、もっとそこじゃない部分を担うものじゃなかったっけみたいなこととかあったりするわけです。でなんつうのかな、その成果主義みたいなことではどうしようもない部分というか、なんつうかな、そのなんかそうじゃねえんだよというか、ところをなんかどう意味なんかね、でもこの意味っていうのもまた厄介なもんでね、なんか意味とか意義とかっていうと、なんかじゃあそれがないと存在する意味がないのかって言ったらそうでもないと思うし、みたいなことも思いながらなんかねいろんなことを考えてたんです。これ実はですね、僕ここの章を読みながら、あこれは例えばこの話とつながるかもなとかって思ったのが、荒川洋二さんって詩人で批評家の方が書いてた文学は実学であるっていうエッセイがあって、短いエッセイなんですけど、僕これすごい好きで、言ったらその経済今社会全体がまあ経済学とか医学とかなんか例えばそんな感じで、まあ今さっき の新自由主義とかいう話にもつながりますけど、とにかくやっぱその数値で測れたりとか、かっこつきですけどその実に結びつくようなことをやっていくんだよっていうことばっかり言っていて、その人文学とか文学とかっていうものをその巨額扱いしているということを言うけれども、いやいやんなことあるかいと、文学は何よりもその人間の営みに直結するものとしてあって、それが実学でないわけがあろうかっていうことを言ったりするわけですね。でなんかそのこととなんかここで訴えんとしていることがなんか自分の中ではこうちょっと結びついたりして、中井さんそうっす、本当にそうっすみたいな気持ちで読んだっていう、すいませんそんなとこでした。だしそれに対してそのサイードの、まあ、その前までの章の中でサイードが展開してきた一連のお話とここはちゃんと結びつくものとしてすごく読めたというか、もうマジでその通りだなって思ったっていうところでございました。
ありがとうございます。
ね、これ、ぜひね、これの、最後の、本のですね、一番最後のところのですね、センテンスというか、そのブロックのところは、もう僕、ここのブロック読んで、泣きましたんで、本当に。
うんうん、
本に、泣いたってね、メモ書くくらい、うん、星3つつけて四角で囲って泣いたっていうね、もうどんだけじゃいっていう話なんですけど、いやでも本当にこんな話なんですよ。うん、無駄であるわけがないんです、うん、絶対に。だし、それをまさしくアクチュアルにするためにこそ多分この批評っていう営みがあるはずだとも思うし、逆に言うとそうしないと単なる消費になっていくというかね、それが意味もなさないまま言ったらこうどんどんどんどんこう流通されては消費されていくものになるのかなと思うと、むしろそれを意味化する活動として批評っていうものがなんかちゃんと使えるというか、やれるんだっていうことをなんか僕なりにはちょっと引き取ったものでございました。藤井さん、ちょっとこの本をご担当された編集者として、はい、中井さんとご一緒にお仕事されたことも含めて、ちょっとどんな感じだったかとか、今日の放送も含めてちょっと感想も含めてなんかいろいろお聞きできればと思いますが、いかがですか？
そうですね、本当今日中井さんがお話になってるこの語り口を見てもそうなんですけれども、うん、本当に常にこう誠実にお仕事されてるっていうのがもう文章の隙間から見えてきて、 でもそれもさっきのそういう固まってしまったものをただ固まったままに書くってことじゃなくて、まさにこの本に書かれているような音に耳を澄ますというんですかね、うん、そういうこう常に暫定であり続けるというか、うん、その状態を保ちながら分泌活動というか批評活動研究活動を一体としてやられているっていう感じがこの本だけじゃなくて、うん、これまで書かれてきたものからも受け取ることができて、でそこにこそやっぱりこの文章のダイナミズムというか、うん、面白さっていうものがなんてこう分かりやすい形で振りかざすんじゃなくて、こう丁寧に丁寧に丁寧に何か突き詰めていくと、そこからなんか本当のなんか面白さっていうものが立ち上がる瞬間っていうのを垣間見えるっていうのが一つ批評の大きな大事な嬉しくなるものだとするときに、やっぱり中江さんが書かれるものはそういう批評の読者としての一番の喜びが立ち上がる瞬間っていうものをなんか目撃できる感じがして、丁寧でありながらそれが体現できるっていうその姿勢とかあり方っていうものをとっても尊敬しているので、この本が作れてとっても嬉しかったですし、まあ、三好さんが熱くなる気持ちは私もそうそうって思いながら聞いてました。
絶対藤井君もあれだよね、これ原稿上がってくるたびに多分俺と同じような反応しながら読んだんじゃないかなと思います。なかなかね本当ダイナミズムとかっておっしゃいましたけど、本当その通りだと思うし、やっぱり姿勢としてそのもちろんその対象に対して慎重に真摯に向き合うっていうことはもちろんありつつ、かつそこで萎縮せずに大胆でもあり続けるっていう、なんかそういう姿勢を本当になんかこの本は教えてくれる、それはサイードであり中井さんがっていうことだと僕は思ってますけど、そういう本だなと思って、とっても素晴らしい本をお二人ありがとうございます。じゃあちょっとラジオっぽい感じになりますけれども、じゃあ最後にですね、中井さんからちょっと今日の放送の感想だったりとか、これを聞きになるリスナーの方にですね、最後ちょっと改めて一言でもメッセージいただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、こんなに丁寧に読んでいただけて感激しています。昨日もですね、書士官学本さんの網代さんでイベントをさせていただいて、で、まあ、いろんな方が本当にいろんな角度から読んでくださるんですけれども、今日は、まあ、割とやっぱり今の、ね、パレスチナの問題のことがあるので、まあ、そっちの関心から読んでくださる方が多いと思うんですが、まあ、今日はその本当にこの本のキーワードである批評っていうところに特化して議論していただけて、とても嬉しかったです。ありがとうございました。でこのラジオを聞いていただいている方には、まあ、そういうわけでいろんな角度から読むことができますので、ぜひ手に取って見ていただけたらと思っています。
いや、もう本当に中井さん、藤江さん、今回はまた本当に素晴らしい本をですね、どうもありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあ、いつもね、三好くん自分を揶揄してもう僕の感想ばっかりとかおっしゃってますけど、
はいはい、
今回特にそれがあったからこそ僕の理解は深まったなって思いましたよ。
嬉しいです、ありがとうございます。いや、もう本当にね、佐藤さん、そしてまあこの番組聞いてくださっている、それこそね、もう7年目迎えるこの番組、ずっと付き合ってくださっているリスナーさんからすると、この番組でずっとある種問題にしていることだったりとか、その街とかその社会とかコミュニティの中で、まあ僕は文化っていう言葉でそれを言いますけど、とか、まあここで言うところの人文学だったりとか、まあそういうようなものたちっていうのがどのように荒れるかというかね、アクチュアルで、まあその要は実効性というか実際性を持って、そういうものをただ鑑賞するだけではないものとして見たり次につないでいくことができるかみたいなことを考えることのですね、その格好の話し相手みたいな本だなと思って僕は読んだので、それをですね、本当に贅沢にも中井さんにお付き合いいただきながらですね、お話ができたっていうのは僕としても非常にありがたい機会だったなというふうに思ってます。
人間ってものはさ、何かこう一つのこうそれこそテクストとして何かをこう決めたがるじゃないですか。ねえ、でもまあそれに至る行為はもちろん大事なんですけど、そこで終わらずに常にやっぱりこう両輪を持っておくことのこう重要性というかね、だし変わってもいいし、っていうのもなんか僕は気づきとしてあったんですよね。
本当そうですね、なんかどっちかに立場を固定してなんかその一貫性を振る舞うみたいなこととも違う、まあ、もちろん根っこにあるものは一貫してるのだとしても、なんかその 積極的な意味で揺れ続けるというか、うん、あのその中でずっとこう営み続けることの大事さみたいなのは、うん、この本を読むと本当にそれはかなりですね、うん、クリティカルに伝わってくるものがあるんじゃないかなというふうに思うし、うん、ぜひとも最初ちょっと多分
そうこれ ね読み方、うん、三好さんもインタビュー内でも言ってましたけど、うん、まずはこうざっと読んでみるみたいなものの大事さというか
そうですね、うん、一回ちょっとまず分かんないところも一旦引き受けながらドサーッと一回読んでいくと、うん、だんだんそのうちやっぱり意味として入ってくるというか、うん、分かってくるところがあると思うので、うん、ぜひともねこれ読み慣れない人もですね、うん、ちょっとまず一回チャレンジしていただくと終わった頃にはねめちゃくちゃね、
うん、
てかもうとにかくね最後の章が超エモいのでめちゃくちゃいいので、泣いたので私ね、うんうんうん、
泣いたんですよ
泣いたので、
うんええ、ぐらいのうわーって言いなが
らみたいになっちゃうぐらいの本ではあるので、ええ、本当にぜひともね皆さんに手に取って読んでいただきたい本です、
はい、
エドワード・サイードある批評家の残響、うん、中井麻子さん著ということで書誌官官房から、出版されている本でございます、うん、書店行ったらありますんでね
あります
ぜひとも手に取っていただきたいと思います。
はい、アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛てもしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。